都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
なんすか、なんか半人焼けでどうしたんすか。
いや、すいません、ちょっとね、はあ、いろいろあってすいません、申し訳ない。
あ、そうですか、はい、いや全然ニヤつきが止まってない
んですけど。あれなんですよ、なんすか、僕ね、最近ちょっと、はあ、あのモニターだけをただただ見る仕事をしててね、
はあ、あ、モニターをね、はい、
モニターだけを見る仕事をしてて、要は霊が映ってるかどうかっていうのはモニターを見るだけの仕事があるんですよ。ずっと24時間見るんですよ。そう、霊が映ってるかどうかっていうのをね。その間耳が暇だからね、ずっといろいろ自分たちのものを聞いたりとか人のやつ聞いたりしてたんですよ。久しぶりに
音声だけでね。
そうそうそう、そしたらね、思ったんですよ、僕らね、著しく元気ないぞ、他と比べて。
頭が
まあ暗いわ。おじいやっとんかなと思ったもん、ほんまに。
そうね、
ずっともう下よ。
結構さ、
ローテンション、
そこさ、大事って知ってるじゃん、俺ら。
そうそうそう。
あの、裏方もやってるから。
そうそう。で、元気出そうと思ったらさ、おかしなってさ、笑っちゃった。
できないから。
元気って笑顔じゃないからね。
いいんだよ。
声色とかね、そういうものですから。
まあまあ、そうですね。
すいません。
まあまあ、まあ、僕ら暗いんですけども、
はい。
この間ね、ゲストの、
うん。
大豆さん。
大豆さんね。
来てもらってて。
来ていただいた。
ちょっとね、うちにも、
うん。
なんていうんですか、スペシャルウィーク的な感じになってるかもしれないですね。
ああ、はいはいはいはい。
なんとですね、
うん、
今日もゲストに来てもらっております
。初登場でしょ。また。
また新鮮、フレッシュなゲストが来てもらって
る、ね。本当にありがたい。
いや、もう、ビッグ、スペシャルゲスト
って感じ、
う
ん。結構言われてたんです、呼んでくださいとは。
あ、
うん、
本当ですか。
結構言われてて。
なんかね、ちょっと、関わりはあるけど、
うん、
共演は少ないっていう意味ではね、まあ、今回ちょうどいいんじゃないかと思いますんで、はい、じゃあ早速ゲストの方ご登場いただきましょう。どうぞ。
あ、どうも、昭和ロマン研究家の穂積明之です。よろしくお願いします。
昭和ロマン研究家だったんだ。
あ、そうなんですよ、実は言って、はい、え、何をそんなにおかしいな顔をされてて。え、
俺聞いたことあるよ、その肩書き。
昭和ロマン研究家だった
んだ。昭和ロマンライターって名前使うけど、まあなんかちょっと今日は研究家で行こうかなみたいなところで。
確かに、
ね、はい。まあ別に肩書きは何でもいいんですけど、
ね、はい、そうなんです。
本当に来ていただいた
よ。穂積さんでございます。
そうそうそうそう。だから意外と付き合い長いけど、
うん、
お声掛けしてなかったんですよね。
そうだね。うん、多分付き合いで言うと何ですかね。妖怪
ですよね。
博物館で、スタッフやられてて、で、俺らが初めて多分あそこでファンミーティングって形でライブやった時に手伝ってもらったんだよね。
そうそうそう。
それだよね。
3、4年っすよね。
あ、そうですよ。もう、
結構長いですよ。
長いです。
そうそうそう、実は。
あの当時はだから、もう完全に、裏方というか、
あ、そうです、はい。
ね、タートルカンパニーのスタッフとして働いてって。そうそう、
言ってたでしょ、だからあの時に僕、うん、絶対表出るからって言って。
うんうん、思った。
思いましたよ。だから普通に、なんていうんでしょう、裏方がポツンと立ってんじゃなくて、うん、なんか表出る人が暇やからここにいるみたいな。
なんだろうね、そうそう
そう。なんかオーラはありましたよね、表に出る
っ。オーラっていうかね、そうそう。なんか、うん、
出たら面白いんだろうな
っていう。出たくない人ではないだろうなと思った。
あ、それはなんとなく。ええ、
うん。
で、出てみて。
好きあれば出ようかなっていう感じはあったよね。
面白いでしょ。
うん。
さ、かとして目が効いてたんですよ、僕ら。それで言うと。
自然とね。
自然とね。だからよかったです。僕嬉しいです。で、やってることがちょっと変わってるじゃないですか。これ、日本で数えてもさ、うん、めちゃめちゃ少ないですよ、やってること。
うん、
人数で言ったら。
意外といないことはないと思うんですよ。
ほんますか、
昭和ロマンライター。
今でも、
まあまあまあ、いわゆるあれなんです
けど。それは一人しかいないんじゃない。
今から紹介するね、
うん、
ものを。で、ちゃんと、商品としてこういうことやってますって、それだけをやってて売ってる人って少ないですよね、ものすごい人数。
ああ。
過去はいるかもしれないけど、今現在。
そうだと思います、多分。
しかも、それが30代でしょ、
うん、
いないでしょ。
まあ、多分3位若手だと思うんですけど、いや、その業界が分かんない。
そうだね。
いや、分かんないと思うんですよ。うん、いや、だから何がやってるかというと、
そうそうそう、
あれなんですよ。昔のまあ、その新聞記事とかをとにかくまあ、調べて、
うん、
その、あった珍事件とか怪事件とかを、まあ、今にちょっと蘇らせるっていうか仕事をやってるというか、
ね、
はい。それを一応研究にしてるというか、
ね、かなり人気のあるライターですから、今。
うん。
うん。
で、本当に、いろんなところで記事は普通にね、そうそうそう、書いてて、
で素晴らしいなと思うのが、うん、新聞記事だけで普通満足するじゃん。
見つけて、
そういう見つけてさ、話自体見つけて、ネットかなんかで見つけて、
面白いってなるよね、
そうそう、で、うん、新聞記事で見つけて、ああこうそうなんだだけじゃさ、
うん、
なくてさ、うん、電池いくでしょ。
あ、そうなんですね。
それが俺すごいなと思って。
あのそうなんですよ。だからあの、うん、結構その、新聞記事だけでも全然実は面白いのかもしれないけども、ただやっぱり自分にしかできないことって言ったらやっぱり今生きてる人間なので、うん、なるべく現地に行くことにはしてるんですよ。あのでももちろんそのねえ、まあ、東京に住んであんまお金もないので、遠くまで行けないことも多いんですけど、なるべく近場だったら、まあ、とりあえず確実に行くことにはしてます。
それは行って何をしたい、追取材という感じなんですか、それともそのところの雰囲気を知りたいとか、どうだったかとか。
そうですね、あの基本的に僕がやるのは、まああのまあ、その現地について、例えば、まあ、神奈川県の某所だとしたら、まあ、ついて、まあ、まず地元の図書館に行って、その郷土資料ってあるので、そこにまた調べるのつけたりとか、
あ
と
その、ね、
あとは郷土博物館の人にまあ聞いてみたりだとか。ただあんまりその郷土博物館の人とかでも知らないような事件ってたくさんあったりとか、
う
ん、であと、
ね、
僕がやってるのは殺人事件とか猟奇事件とかが多いので、それはまあ確かにそのね、郷土資料とはまた関係がないところだったりとかするんですけど、うん、まあ、
知っててもちょっと言いづらい、
ね、そう、言いづらいってあるから、
ね、関係ある人の可能性あるもんね、近場だと、
だって小涌ね、東京からやってきました、猟奇事件をちょっと研究してます、そうそうそう、何か知ってますかって言われてもさ、知らんって言うよな。
そうなんですよ、
そう、言いたくないよ ね、
そうなんですよ。だから、まあ、一応だからそういう時は、まあ、あの郷土じなその、まあ、猟奇事件調べてるってことは、まあ、言わずにちょっと研究したりとかする、聞いたりするんです
けど、ちょっと民族学を、
そうそうそうそう、ちょっとこの地元の伝承とか調べてますみたいなこと言って、まああとそういったまあ具体的な話を聞くのは、まあその地元のまあお寺さんの住職さんとかにはちょっと行ったりはするんですけど、やっぱあんまり聞けないですよね。
ネットにないさ、情報なわけじゃないですか。穂積さんが取り扱ってるのがさ、でさ、普通さ、今もうネットに上がってるものだけで満足するじゃん、うん、その今ライターとか分かんないけどさ、ま
あ、そう相当あるからね、情報量はね。
で、
う
ん、まあ、ネットの世界が今全てになってるじゃん、
うん、
そこをさ、うん、そのネット外から引っ張り出してさ、うん、ネットの世界にぶち込むってことやってるわけじゃん今ね。蘇らせてさ、うん、確かにね、それがさ俺考えもつかんくてさ、今もうすごい便利になって、いろいろとね、うん、行けるとこ電車やらなんやらつって歩いていくやついないじゃん、うん、
まあだって
それやってんのよ、遠いところまで歩いて行ってるっていう作業やってるの、
方法はいっぱいある、
そうそうあるのに、そうそう近道せずに、あ、このとこあるんだとか、かなりだから
大変な道を選んでるよね。
そうそうそうそう。
でもでもこれってでも多分妖怪の研究されてる方はみんな やられてることだと思います。まあ、だから妖怪の多分その手法を多分その昭和の事件とかにもちょっと入れてるっていう僕は考え方なんですよね。それはやっぱり山口敏太郎先生がやっぱ教えてくれたことだったので、もともとその妖怪、まあ、僕山口敏太郎事務所のまあスタッフで行った時に結構さ炊き込まれたので、ただ僕はそのオカルトとかそっちの方の妖怪ではあのなんていうか
興味が
実は分からなかった人間なので、それはやっぱり自分の好きなその昭和の事件とかの方に収めたっていうのが、
そうそう、
で取材方法はそこで、うん、あの並んでて、うん、でその技は覚えたから、うん、自分の好きなもので生かそうっていうことですね。
そんな感じですね、僕の中では一応そう、まあ、多分山口敏太郎流ではないんでしょうけども、う
ん、
一応
そう、ね、さんはそれに生かされるとは思ってなかったのあるけど ね、
まさかね、
その時は、
確かに。でも自分に置き換えて考えたら、言ったら俺もいろいろ、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
置き換えてなかったから、
そうそうそうなんですよ、
確かにそうだわ、
だ興味あるものを知りたいっていうのがまず前提としてあるもんね、うん、そのそもそもが、ね、
でも茨の道よ、猟奇的なものを
探すそうだ、ね、
いや、面白いのは面白いし、一定数ものすごい興味あって、で本もめちゃめちゃ売れてるじゃないですか、
いやでも、いや全部同人ですけども、
まあまあでもね、かなり売れ、同人っていうレベルじゃないじゃない、でも売れてる、その
あ、まあ、あんまり部数言えないですけども、そうそう、でも多少でもまあ、はい、かなり今アマゾンとかでも一応手に入るぐらいになったので、
そうそうそう、はい、何本入ったんですか、
いや何本はもう、いやあんまり言えないですけどもね、いやあんまりでも儲かってないでしょ実際、でもこれ同人誌ってめちゃめちゃ大変なの、
印刷はいいからさ、上の単位だけ
に、いやいやいや、もう全部分かっちゃうじゃないです
か、何変えるかだけでいいから、
ね、何変えるか、何変えるか、
いやでもマジでもあれなんですよ、はい、あの初期投資かかるので、その自分で印刷され出さなきゃいけないし、
ね、その結局だから一部売れたからといって、
う
ん、何パーとかって感じじゃないっすもんね、
そうそう、もう単純、ね、もう自分でその全部予算も計算しなきゃいけないし、そこからさらに増刷とかになったらまた同じ分だけ印刷代を出さなきゃいけないとかになるから、
リスクは結構あるんですよね、同時に、ね、
そうなんですよ、売れなかったら
もう、ね、
もうね、それ何、もう何十万とか印刷に出して、そうそう、一冊盛りなかったとしたらもうそれ破産ですから、言ってしまうと
かったですね、で本になる前から僕知ってて、そういうのを調べてるっていうの、
うん、
あの千葉県の、まあ、奥にあるじゃないですか、タートルカンパニーが。その帰り結構一緒の時があって、その時に実はこういう記事調べてるんですって見させてもらって、むちゃくちゃ面白くって、うんうん、本にした方がいいんじゃないですかって言ったら、実は本にしようと思ってるんですっていうのから聞いてて、でやっとものになって、いろいろと今
あと、そうですね、まあ、一応出してるので、日本怪奇事件史っていうのが今 Amazon でも手に入るやつなんですけど、一応今2冊ほど今出してて、
青と赤でね、
青と赤、はい、
めっちゃおもろいっすよ。
これは
読んだ、あなた。
俺はもう最初のやつ、うん、最初っていうか、ね、直接あの買わしてもらったのが、
ね、そうそう、赤は本当に8月、うん、今年の8月、
最新のは知らないけど、前にだから、うん、あのね、あの穂積さんに、うん、あのなんかどこでだっけな、なんかできたんですっつって持ってきてもらったのに、あ、じゃあ僕それ買いますよっつって、うん、で買ったのを、うん、読みましたけど、
あ、
面白かったです。
そう、めちゃめちゃ、
まあ俺も結構好きだからね、うん、あの猟奇殺人とか、
陰惨な事件をさ、陰惨なまま終わらしてる本ってたくさんあるんですよ、
うん、
なんだけれども、それをちゃんとリサーチして調査して、うん、なんかそのままで終わらせてなくて、うん、その穂積さん流のオチみたいなのをつけて、ちゃんと、うん、あの、
まあ、
話の一つとして、
ね、
そうそう、作品にしてるのが、うん、穂積印がついてるのが全部の話にね、うん、それって結構難しいじゃない、実は。
結構だからさ、その一個の事件を紹介するっていうことじゃなくて、
う
ん、そのいろんな事件をなんかその共通性とかを見つけたりとか分析したりとかで、うん、結構そういう意味では
そこが面白い
よね。あ、でもそれでも本当に伝わって嬉しい、ありがたいです、
うん、
本当に。でも
そこが面白いんですよ、むちゃくちゃ。
そうそう、
事件というよりはそこを見るためにちょっと俺買ってる、
うん、ああ、なるほど、ありがとうございます。
だから猟奇殺人をただ紹介するだけだったら、うん、それこそ新聞でも結論ついちゃってることが多いんだけど、なんかそこに面白みを、どこがどう面白いかを、そうそうそうそう、自分なりに見つけてるから、なんて言うんだろ
う
な、
テレビで言うさ、うん、あの字幕スーパーみたいなさ、うん、あの今面白いこと言ってますよ、
ね、
そうそうそう、スーパーみたいなのが、
まあガイドだよね、
本を読んでてそれが分かりやすくあるから、うんうん、すごい優しいというか、
そうだね、読みやすい。
あ、でもそれ結構、うん、自分でも考えてて、
やっぱりそうなんですね。
一応そうなんですよ。だから
そこに結構頑張ってるところがある。
多分この手の本では珍しいと思う。全部僕編集もやってるんですけど、うん、
あ、すごいな、
全部キャプションも全部僕が考えて、うん、でも構成が何か全部、印刷以外は全部僕がやってるんですよ。
すごい。
あ、表紙とあとイラスト以外は僕がやってるんですけど、うん、あのだからあのセルフの部分ではちゃんと太文字にしたいとかっていうのは、あ、そうそう、あの一応それは考えてはいるというか、うん、今の人が読んだらどう思うかっていうところをだいぶ中心にやってるというか、う
ん、あれですもんね、古いさ文献とか洗ってもさ、うん、もう古い文章のままじゃないですか。
あ、そうなんですよ、
う
ん、
そうだね、
ちゃんと直してるからね、
確かに
今の現代の言葉に、
今のね、言葉に、ね、
うん、そうなんです、
それは確かに偉いね、
優しい、
うん、僕は結構だからこの手の本というか、うん、その珍事件とか怪奇事件とか調べてる本たくさんあったはあったんですけど、う
んうん、ただまとまってるもんね、本でね、結構、
そうなんですよね、ただ最近やっぱり出てないんですよね、
うん、まあ、昔のなんだ、
昔の本が多いし、今も手元にあるんですけど、うん、まあ、これ日本猟奇史っていう、まあ、僕結構好きな本ではあるんですけど、うんうん、あのこれとか本当にまあ作られたものが古いってのもあるんですけど、ちょっと内容とか、はいはい、あの書き方とかちょっと古いんですよね、すごい、で
だからエンタメとして見るっていうか、
ちょっとね、
資材なんで、資料として見る
んですよね、うん、まあ、でも僕はこの本すごく好きなんですけど、うんうんうん、ただ今現代の人に売れるかっつったらやっぱそうじゃないなっていうところもあったし、まあ、やっぱり現代の人に伝えるんだったら、まあ、そういうなりの書き方ってあるのかなっていうことを、うんうん、
確かに、
まあ、そこは現役 の、 あの普通にライターとしてやってるところがね、うん、生かされてると思うんですけど ね、 ね、
いや面白いですよ、かなり本当に、うん、本当読んでほしいもん、
うん
う
ん、
ありがとうございます、
そうそう、
なんだろう、でも本当独特だよね、切り口とか、
そう、
その、
うん、
なんだろうな、
俺ね、
う
ん、あの選んでるさ、うん、事件にセンス光
ら
ない
、分かる分かる、そう俺もそう思った、う
ん、これ行くんかいみたいなさ、うん、なんかほんまに埋没してしまいそうな事件とか事故とかを、うんうん、あの上げてんのよ、
う
ん、
そうだね、
なんかすごい有名なのもあるけれども、いやこれ行くんかいみたいなさ、
まあ、別に有名なのも使い方次第だしね、
そうそう、それはそうそう、絶対必要だし、うん、ただそのなんかあのえっていうのもあるじゃん、
あ、
うん、
あるある、
それがいいんですよ、
これこんな本当にあったみたいなのもあるからな、
う
ん、
そうですね、だから、ね、
それがいいんですよ、
これは新しい本ですけど、そう好きになったようなものある、なんか、
これも素晴らしいですね、
なんかいやこれちょっと猟奇編は、うん、じゃあ赤い本はあれなんですよ、うん、ちょっと殺人事件を多めにしたんですけど、
タイトルかなり気にしますね、これ
タイトル読んでいいですか、
あ、全然いいですよ、もう
さ、これすごいよね、
うん、
関東大震災と脳みそ泥棒
ね、今思うと声に出すとなんかあれですね、うん、でアンパンマンっぽいタイトル、
あ、確かに、いや、いないよ
いないから、ね、
そのちょっと後にさ、脳みそ泥棒の間抜けな顛末がさ、
はいはいはいはい、はい、
あとはあの死神に見放された男が、ね、
はいはいはい、
結構良かった、
そうそう、ね、面白かった、
2年間ただ乗り少年の旅、
あ、それもね面白いんですよ、
これは本当に珍事件系ですね、
うん、
死人が都知事選に出馬とか、
ああこういうのもあるんですよね。
やっぱ確かにこの宇都宮ゾンビ、宇都宮
にゾンビが現れる、そうそう、これ面白そう。
うん、中年男性の油炒め事件、
はいはい、
別に、
うん、それ事件なんかやって思うけど、でも読んでみると面白いんですよ、うん、でね、これ面白いのが、うん、あの美少女猟奇図鑑っつのが
あ
るんですよ。ちょっとこれ見てください。
いやもうこれはただ単にもう、
美少女猟奇図鑑何これ。
いやこれでも僕はね、いやこれはあのあれなんですよ、
急に同人感出てきます
。あ、そうなんです。あのこれ僕結構もうこだわりでして、
こだわりちょっと聞いてあげてください。
あの
こだわりがあるの
僕ね、あのその殺人鬼とかそういうのを女体化するのが趣味なんですよ、
うん、
はぁ、どういうこ
と。いや分からないと思うんですけども、 あのなんかあれなんですよ、こういった本って、うん、まあ、ちょっとホラーテイストの本になるじゃないですか、うん、
なるなる。
で
なるよ、ね、
やっぱり一つだけでもその現代人に合わせたようなものとか、うん、イラストで何でも欲しいんですよ、
うんうん、
そこでまあ僕、
ね、
そうなんですよね、うん、であのそれは一つ、まあ、一輪の花を添える意味で、まあ、ちょっと女性を出したんだけども、うん、ただ可愛い女の子を出しただけダメだと思ったから、
うん、あのまあ、その
モズミが近づいてきたよ、あのやっぱり殺人鬼をちょっと女体化させてみたっていう、
ね、モズミが近づいてきたよ、
いやそのなんていうんですかね、この 絵のねタッチとしては、はい、いわゆる、うん、まあ、同人とかでよくありそうな感じの美少女なんですけど、そのやってることが夜な夜な脳みそを食すの図っていう、なんかスプーンで脳みそ食ってるみたいなことですよね。これでも
本当に昭和の初期に本であった事件でして、
はい、男性ですもんね。
あ、これ元は男性なんですけど、横浜市のね、あの、何さんっていう方なんですけど、その方はちょっとモデルにちょっと書いたっていう、
ちょっとなんすかね、あのほら中澤さんがさ、あの性癖でさ、あの殺されてる、え、美女が殺されてるので興奮するみたいな、聞いた時にあの思った感じとほぼ一緒だね、
いいコンビじゃん。
あ、でもちょっとあれなんですよね、僕がでもやっぱりこの本で伝えたいのは、やっぱりでもあれなんですよ、その 現代にやっぱり伝えたいっていうところもあるので、でやっぱりその
残したいみたいな、
ね、残したいというか、そのやっぱり普通にその怖い話を集めた本たくさんあるけど、やっぱり自分のカラーを残すのは例えば美少女しかないかっていうね。
なんでそこしかないと思ったの。
いや
あるでしょ、いろいろ。
やっぱでもちょっと
美少女なんだ、ね、
じゃあ僕は美少女、
この美少女猟奇図鑑は、もう必ず自分の本には入れ
よう
と思ってるってことなんですよ。
いや多分これ
シリーズで、
そうなんです、多分これ商業誌だったら多分成立しないけど、同人だから OK って、
なるほどね、
そこなんですよ、
ね、自分が編集長だもんね。
あ、そうなんですよ、
そうそうそう、いや素晴らしいです
ね、行かれてんな編集長。
そう、行かれてんすよ。
いや
本当にな
んかあのジャンプのおまけページのところみたいなところにね、いきなりサクって出てくるんだけど、超怖えわこの感じ。
そうい
やでも多分
サラッと入ってくる感じが、
これが多分あれだと思うんですよ、まあ、結構独特な感じになってると思うんですよ、わかんないですけど、
面白いね、
この令和の時代に。
いやだから、いやでもね、思ったのはこれ、やっぱり本だからいいっていうのもちょっとあって、電子書籍より本の方がなんかいいよ、こういうの味がある、すごい、
あのね、パラパラパラーっとするでしょ、例えばですけど、あの立ち読みするなりなんなりでもいいですよ、パラパラーっと立ち読みしてたら気になるね、なんていうんでしょう、あのタイトルが絶対あるんですよ、一つは。
そうそう、引きがちゃんと考えられてるよね、
そうそう、
一個一個
で。それがやっぱり購買意欲増すじゃない、そういう方がね。かなりあれでしょ、頭使ったでしょ、そのタイトル。
ああ、でもそれはちょっとやっぱり、それはやっぱり山口敏太郎社長のやっぱりそれは教えなんですよね。あの方もすごい、そのコンビニ本とかずっと長年経験してたので、やっぱりコンビニ本ってキャプションが全てなんですよ。
ああ、立ち読み客をどう、あの、買わせるかっていうともなんだ。
そうなんです
よ。そうだね。まあ、だから興味ない人に興味持たせる感じだからね、好きな人っていうか、
そうですね、だから本当はまあそのなんかコンビニ本とかって本当は編集者がキャプションつけなきゃいけないんですけど、ただやっぱりうちはその山口みんたろー事務所の場合は、なぜかライターが全部やるみたいな伝統があって、まあ、それは多分山口社長がうまかったから
そっちの方が売れるからってことなんだろうね。
そうなんですよ、だから僕らもそのライター部門の方はみんな一応キャプション考えてるっていうことは結構やったりとか、
俺その伝統をあんま知らなくて、単純に敏太郎さんってじゃあそのライターの人にもこうやったらいいんじゃないかっていうのは結構ちゃんと指導してくれるんだ。
あ、まあでもそうですね、一応僕はそういうお世話やってますね、結構近くにはずっといたんで、
まあそうだね、スタッフとしてずっとね、はい、長いこといたしね、
そうなんですよね、
そっかそっか、
うん、でも今はもうほとんどコンビニ門の仕事もあんまりもう落ち着いちゃってはいるんですけど、
そうです
よ
ね、あんまり出してないですね、
そうなんですよ、まあコンビニ門自体があんまり元気がないっていうのもあって、
あ、そうですね、まあそう、本自体はね、売れない時代ではあるからね、
買っちゃうけどな、コンビニ門は、
コンビニ門も あの、ビンタロウさん自身がめちゃくちゃあるもんね。
ああ、持ってる持ってる。そこにね。
コンビニもこんなに買う人いるんだって思ったもん。そうそうそうそう、初めて見た
コンビニもって面白いですよね。
いや、面白い
です
よね、うん。ただ結構その蘇生乱造ではないですけど、結構、ね、クオリティは結構差はあるのは、あれ、本当にあれなんですよ。締め切りって、はいはい、なんか、あさってとかなんですよ。でも、マジで。その依頼もらって。
そうなんだ。
そうなってくると、新しい取材ってできないんで、
うん、ありものとかになっちゃう。
ありものとかになっちゃうから、うん、結構その蘇生乱造が
重複したりとかするんだ、
なるんですよ、
ええ、ちょっと聞きたかったのがさ、
うん、
そのまあなんでそれはその事件史を追おうと思ったんですか、そのスタートというか
頭興味を持ったこと
っていう理由で、ね、だって別にそのさ茨の道と分かってたわけじゃないですか、自分もこれ始めようと思ったら、うん、いろいろ喋ってたら、ね、多分いろんな人に反感食らうかもしれないし、
そ そう言ったらすごい批判されかねないからね、
うん、まあそうなんですよね。
だとしたらさ、もっと楽な道だったじゃないですか、別に、
あのっていうか、
いや別にアニメのさ、
うん、
面白くないやつ面白いっつったりとかさ、何でもできるわけじゃないですか。
いやまあまあまあ、
ね、一部のファンに向けてとか、
まあまあ、
そこをさ、なんでその要は事件史みたいなものに、目を向けて、ね、そこをフューチャーして、要は埋もれていきそうなものを表に出してやろうっていう気持ちになったのかっていうのはすごい気になってて。
あ、そうですね。でも、そうって、意外、意外ともそうなんですよね。うん、その自分の中であんまり辛いとは思ってなくて、うん、今のところ、まあ、批判食らうこともあるんですけど、うん、ただまあ、そこは、なんだろう、そこまで辛くはなくて、
うん、
あれなんですね。最初やろうと思ったのは、うん、まあ、もともと昭和の事件と結構好きで、うん、昭和の歴史が結構好きだったんですよね。
歴、は、史、いはい、アニメとかめっちゃ詳しいもん。
事件とかじゃなくて、
最初は昭和歴史、文化なんですよ、うん、最初は。
文化が好きなんだ。
だから昭和ロマンなんだ。
あ、そうなんですよ。
そうだ。
図書館に、うんうん、中学生の時図書館に、はいはい、昭和史全記録っていう分厚い本があったんですよ、
うんうんうん、
これね全1000ページぐらいある結構分厚い 本なんですけど、
それもう見た人一人もいないんじゃないの、お父
さんが書いた人だけじゃ
ない
、ね、でもそれも結構いろんな本、うん、図書館にはあるんですよ、多分ね、うん、多分この放送聞いてる方の多分近くの図書館にも多分いいです、
うん、まあ、だ完全な歴史資料だよね、
うん、まあそうですね、うん、まあその毎日新聞社さんが結構その監修、はいはいはいはい、されてて、うん、結構残酷な写真とか多いんですよ、
ね、それを読んでたんですか、
そうずっとそれを読んでて、
災害のとかね、
うん、そうです
ね、出るやつで、
もう昭和の文化がそれを読めば分かるみたいな本だったんですけど、
う
ん、
すごいよね、よく考えるとそれ、
ね、
昭和って時代まとめちゃうって、う
ん、あでも最近でも平成版出ましたよそれ、
そうなんだ、
平成全記録っていうのが
1000ページぐらいあるんですか、
それでも短かったです、600ページくらいしか、
だって年代が違うからね、
そうなんですよね、
それをなんで自分でやろうと思ったんですか、
あでもそれはでも、うん、昭和史全記録を読んでて、
うん、
もっと細かく知りたいなと思って、うん、それで地元図書館行ったら新聞縮刷版っていうのがあるんですよね、
あるある、ちっちゃいやつね、
そうそうそう、うん、であれを手に取れる範囲ではすごく少ないんですけど、
うん、
図書館の人に頼むと、
うん、
昔の人引っ張ってくれるんですよ、
あそうそうそう、あるある、
ね、
やったことある、
でそれを読んでるのは結構面白いんですよ、
いや満足しちゃうけどな、1000ページもあったらさ、
もう俺はもう完全に仕事だからやってたけど、
そうそうそうそう、
普通に趣味では絶対やらないね、
ああそうですか、
趣味でやってる、学生でしょ、その時って、
あ学生です、
狂ってるな、
そうですかね、
いやいや変でしょ完全に、
それだってさ、
うん、
その誰かに教えてもらってたわけじゃないじゃん。
あ、まあそうですね。
自分で完全に興味持って、うん、ここでこうやったらこういうのが出てきたからこう調べたらいいとかってことだもんね。
う
ん、
そうそうそうです。
それをずっとやり続けてるってことですか。
まあでも途中でまあやね、まあやってない時期もあるんですけど、うん、まあその後まあいろいろあって、まあ、山口敏太郎事務所にまあ所属することになったんですけど、実はその時僕オカルト全然分かってないんですよね。まあオカルトに興味がなかった人間だったんですけども、なぜかオカルト事務所に入ってしまったっていうね、うん、ことがあったんですけど、うん、まあでもその中でまあその自分の中でまあそのやっぱそのね、まあ林さんとかまあオカルト好きだから、まあそのオカルトやることに対してそんなに抵抗はないんですけど、僕はすごいオカルトやること抵抗があったんですよね、っていうかまあそもそも好きじゃないのにまあそのオカルトを
やらなきゃいけないっていう
オカルトのために
そうそう、だからそこで言うと僕お金のためにやっていたんですけども、その方法って何か転用できないかと思った時に、そうだ昔やってた昭和の事件があったみたいな、
好きなものに要はそれをあてがってやってやろうってことですよね、
そうですね、はい、まあそれは結構早い段階でやってたんですけども、はいはい、まあ、別にまあそれはそれで、
うんうん、
うん、まあ時々やるぐらいだったんですけど、
じゃあ収集を始める前からもう書籍化というか本にしようと思ってたんですか、
いやその時は思ってなかった、実際
単純に興味
集まっていって、うん、あれこれって面白いんじゃないか俺の集めてるもん 気づいて本にしようってなったんですか。
そうですね。で、あの、まあ、でもそれも結構偶然で、
はいはい、
あの、まあ、僕がその山口ビンドル事務所一回辞めて、ライター一本になった時に、
うん、
あの、不思議ドットネットさんっていう、まあ、そのオカルトのニュースサイトから、まあ、その仕事をいただいて、週一本何か書きませんかって言われたんですよ。
今でもかなり人気ライターですよね、その中でもね。
うん、そうそう、そうかもわかんないですけど、ね、はい、うん。で、その時に言われたのは、あの、別にその昭和事件じゃなくて、
はいはい、
その時は普通に、あの、普通のオカルト記事をお願いしますみたいな形だったんですよ。なんだけども、
あ
の、
むずいっすね、
そうなんですよ。うん、まあ、一応でもそれはまあ、一応お金のためだったら一応書くライターですから、
ね、
興味ないけど一応書ける、まあ、まあ、それは書けるんですよ、
ね、興味ある問題書いてるライターなんて、ほんま一部の売れっ子
よ。
そう
ね。
ええ
ー。ライターそういうもんだ
から、ね。だから一応、だからそういった依頼かなと思ってたんですけど、いろいろ話してみたら、うん、まあ、いろいろ穂積さんのやりたいことやってくださいって言われて、
自由に
ね。でそれでまあ、じゃあこういったもの書けますよ、他はまあ、ユーマも書けますし、UFO も書けますし、一応あと昭和の怪事件みたいなのも一応できるんですよってプレゼンしたら、あ、この昭和の怪事件って面白いじゃないですか、じゃあすぐ連載しましょうってなったんですよ。
他いないからね。
そうそう、他いないしね。
他で UFO とか UFO とかっても
スペシャリストがいっぱいいるからね。
そうそうそうそう、
そうですね。だから他多分当時 いなかったので、それでまあ、あの、不思議のトレードさんが後押ししてくれて、それでまあ毎週やることになってっていう形ですね。
記事が溜まっていって、うん、じゃあそれちょっと本にしようか。
そうです。それちょっと、うんうん、はい。ネットだけに、まあ、そのずっと掲載してて、うん、そこそこまあ反響あるのは分かってたんですけども、うん、やっぱり本にすると、多分そこの、ネットだけじゃない人にも渡せるなと思ったので、うん、まあ、それで
作った。怖さはなかったですか？え？怖さはなかったですか？
あ、怖さありましたよ。
ネットってさ、だって、うん、あの、調べていく人が見るわけじゃない、
うん、そうね、
本ってさ並べるからさ興味ない人を見るわけじゃないですか、
うんうん、そうね、
怖さってありますよね、そこでのなんか猟奇事件を扱う上での、う
ん、まあ、今のところでもそれ同人誌なので、
う
ん、そのいわゆるその、本屋とか置いている本ではないので、まあ、多分好きな人は買うんだろうなと思ってたんですけど、ね、うん、ただ結構ネットで見てる人じゃない人が買ってくれるというか、うん、そのちゃんと、うん、あの手に渡ってるのはすごい実感してるので、うん、それは非常に、
すごいちゃんとね、あの、そう、自分の意図した通りにな
ったってことですもんね。やっぱりネットはやっぱりネットの人にしかやっぱ届かなかったのもあるし、逆に言うとまあ本にしてもやっぱ本にしか届かなかった、2つ追ってくれてる人ってそんないらっしゃらないので、やっぱり、
さっきもちょっと話してたけど、あの、あれだもん、だからネット上でいくら人気があっても意外とライブやると人入んないみたいなのって、
そうね、
俺らもだから最初やるとき結構不安だったもんね。
そうそうそう、その人が来てくれるのってみたいな、
そうそう、
要はポッドキャストって無料で聞けるし、うん、それにそのお金を払って生で見てくれる人って何人いるんだろうっていうのがすごく怖かったっすよね。
そうだから、うん、例えばね、ツイッターでフォロワーが何万人いたとしても、
そうそうそうそう、
来るかどうかって全然関係ない話だったりするから。
浜崎あゆみの話すんなよ。
浜崎あゆみ結構来てるでしょ。
まあまあいる方だろう、
いないよ。
そんなわけないでしょ。
どうも半分ぐらい埋まるだろ
う。半分以下なんだよ。あれ。
あ、受けたな。知らないけど。
いや、いいんです、そんなのはね。ああ、ね。
いや、だからね、そういう意味では、やっぱうまくいきましたね、最初からそういう感じで言うと。
まあ、どうなんですかね。まあ、今のところでも本当に同人の世界しかやってないので、なんともあれですけど、
ゆくゆくじゃあもうほんまに本にして本屋並びたいですね。
いやー、まあそれも一応、まあ、一応目標では一つではあるんですけど、現実どうなの、難しいのかなっていうのは、
内容とね、だから
そうなんですよね、
自分のやりたいようにできなくなる可能性もあるし、
そこのあと自分以外が入って面白くなくなったら興味なくなりません、ちょっと、
あ、
ちょっと違うんだよなこれってなったらさ、で今なんか扱ってるものがはっきりしリミッターなしで書けるじゃないですか。
あ、まあそうですね、今のところはね、
商業本になるとちょっとこの文章あかんなみたいな、これがないと面白くないのにそこ削られたりするとさ、
う
ん、
そうだね、
ちょっともう自分のもんではなくなるじゃん、
うん、
一つ、
まあ俺らもラジオ的なので言うと、うん、ちょっとやっぱりちゃんとした放送局とかだとちょっと気使うところがあるから、どうしても、
ね、まあそうなんですよね、うん、だからあの今のところだから僕の中でちゃんとルールとしてあるのは、うん、あれなんですね、その最近の事件は扱えないんですよ ね、一応それはルールとしてあるんですよ、
ね、絶対そうだよね、
生々しくなって、そのことしたら、ね、女体なんかできないわけですよ、ってしまうと、あんまり最近の事件やっちゃうと、うんうん、
昭和も結構ギリ攻めてますよね、
うん、だからそうなんですよね、
もっと前行ってもいいもんね、本来ね、
一応そうなんですよ、だから昭和の事件は、うん、あの、まあ、戦前か、まあ、戦後すぐぐらいまでですね、う
ん、
ギリギリ僕としては
自分のラインであるんでしょうね、これぐらい
一応だから、うん、あのそれ以降になってきちゃうとちゃんと遺族の方に話をつけなきゃいけないみたいなこともあるから、うんうん、
真面目、
あのでやっぱり戦、うん、まあ、戦前から、まあ、明治が戦前ですよね、やっぱり一番多いのは、うん、あんまりその被害者とかいるような事件とかだと扱えないしみたいなところもあったりとか、
ね、
なん
かその辺の線引きはね、自分なりにあってってことですね、
逆バキンですよ、
逆バキ
バキは行くから、
バキは行っちゃいけないところだけ行くから、ね、うん、あとどこ行ってもいいのに、
あと全然
そこだけ楽なっつって、
うん、ところ行くからね、そう、うん、逆バキですよ。人ができてる、ちゃんとねルールがあって、
いやでも、うん、だから意外だったんですよ、その僕のイメージ、
はい、
あの穂積さん直接俺あんまり話す機会そんなない
じゃないですか、
過去にも数回ぐらいですもんね、言ってもね、
意外とそうなんですよ ね岸本さんはでも確かにそのイベントとかで顔合わせるときに結構なんか立ち話をしてるぐらいですか ね、
だからそういう意味では結構、うん、あの、ホズミさんの、いや、バチバチなんだよね。どこの、そういう状況なんだろう。だから、ホズミさんの情報を得る手だってっていうのは、うん、大抵口コミなんですよ。
なるほど、なるほど。
タートルカンパニー内の口コミとか、まあ、あとは、ビンタロウ、ビンタロウ、ビンタロウさん直接聞いたりとか、まあ、そういう話で、で、その話に出てくる、ホズミさんは、9割方サイコパスのイカレ野郎なんですよ。
イカレ野郎。
だから、もう俺、そうだと思い込んでたん
ですよ。すごいですね。
で、あの、そう思い当たる節も結構あったから。
あ、なるほど。そう
そう、今までに、まあ、そうだけで、
まあ。ね、普通にまあね、写真機の大化するのが一番だし。言ってるところで確かにそうなんですよね。
そう。で、調べてるもんもそうし。
まあそうなんですよ、ね。
あ、本当そうなんだろうなってずっと思ってて。
うん、
でも最近そう、なんかあの、
ちゃんと
早瀬が、まあまあ、そこそこ会う機会もあって、いろいろ他のタートルカンパニーの情報も俺にこう教えてくれることがあって、
うんうん、
それ聞いてると、意外とちゃんとしてますよ。タートルカンパニー内では一番まともなんじゃねえかみたいな。
うん、いや、多分まともではないと思うんですよ、多分。ね、
なんて言うんでしょうね、そのまともじゃない部分と、すごい人ができてる部分が一緒になってんですよ。うんうん、
おー、あの、混じってないんだ。
そうそうそうそう。混じってなくて、悪の部分はマジで悪。
ミルクとコーヒーが、
そうそうそう。
きり
混ざらないやつ。だから、あの、上の部分がミルクで、下の部分がコーヒーやから。
コーヒー、
美味しくないやつ。あんま美味しくないやつ。
本当に、それがうまく、あの、共存して生きてるから、変わった人なんですよ。
そうそうそう。だから、だから、どっちが本当かよくわかんないけど。
いや、本当はだからあれなんですよ。僕、すごくサラリーマンになりたかった人なんですよ、本当は。実を言うと。
真面目にね。
あの、ライターとかじゃなくても、全然サラリーマンになりたかった人で。
ちゃんと働いてお給金をもらえるような。
そういう仕事を。安定してちゃんと。
そうなんですよ。だから、普通にだから、あの、まあ、普通に働いた時期もありますし、はいはい、もう、一般企業とかに、ね。
それは諦めたってことですか、じゃあ。
あ、まあ、ちょっと諦めたというか。
合わねえわ。
だって
合わないというか、
なん
か、
ね。金の懐中時計つけねえよ。
まあね、まあちょっとそういうところでズレがあるので、まああんまり合わなかったっていうのは正解なんですけど。
つけないよ。金の懐中時計つけないよ。サラリーマンがさ。
僕あの金の懐中時計大好きなんですよ、
ね。意味わかんねえ。
懐中時計大好き。
懐中時計が好きなんだ。
懐中時計大好き。
それもなんかやっぱ昭和と繋がってるんじゃない？
そうそう。ね、なんかあのイベント出る時の格好とかもやっぱだいぶ、うん、独特っすもんね。マントみたいなのとかして、
ね、
はい、学生帽みたいなの
とか、そうそうそう。マイナーチェンジいろいろしてますけどね。でも、そう
基本。基本的にはそうですね。うん、あの、
マスクして、
ね。まあ、いないもんね、あんな会社員はね。
まあ、そうなんですよね、確かに。だから、ちょっとだからそこで言うと、本当俺、普通にサラリーマンになりたかったし、まあ、あの、普通にまあ、なんかね、結婚して、子供もいてみたいな生活憧れてたんですけど、やっぱできないなと思って。
それが今、帝都物語みたいな格好で出てるわけですから。
そうなんですよ、ええ。
皮肉なもんで、なんか分からんけど、そうなったよね。どこで気づきました？自分がそっちじゃねえって。
あの、普通じゃないっていうの
は、うん。そっち側の人間じゃねえんだな、俺っていうの。
あ、俺、ホズミだって。そうそう。
俺こっちの世界では生きていけない
んだ。あ、でもそれやっぱでもあれですよね。多分そのまあ昭和史前期録を読み始めた頃だからですかね。やっぱり中学生時代から比較的それはなんか、あの普通にだってその、その日はだって朝から夕方ぐらいまでずっと図書館にいたような人間だったんで。
それ言ったら僕もそうですもん。
あ、そう。
僕も中高ずっと図書館いたんで、同じですだから。
いやでも学生時代で言うと、あの中澤さんとか、早瀬とかが。あのちょっとね、みんなから白い目で見られてとか、なんかのいじめられてたりとかは全然わかるんですよ、はいはい、あ、そうだろうなっていう感じするんだけど、穂積さん意外とちゃんとできそうじゃん、その人間関係、その人気者にもなれそうな感じするんだけど、そうではなかった。
いや、そうでもない。
どっちかって一人でいる、
一人でいる方が全然好きでした
ね。オタク寄りな感じだった、
そうですね。もう中学生の頃からやっぱり2ちゃんとかやってましたからね。
俺白い目で見られるの、そう見える？
見えるだろうなと思う。
あ、
う
ん、まあまあそうですね。だからまあ、うん、まあ言ってしまうと、まあ結構、ポケモンも普通にやってたし、あんまりそのマイナーなジャンルにあんまり行かなかったっていうのもあると思うんですよ、多分。 あんまり自分としてもあのそれはそれで趣味で持ってるんだけども、はい、ちゃんと流行り物は抑えとこうみたいなところがちょっとあって、うん、
ポケモン大っ嫌いでしたもん
だからですよ多分、
ね、周りがやってるからさ、うん、なんかその俺をすごい貶めるやつがやってるもんを絶対やらんとこうと思って、うん、ポケモンをやってないですね
結果お前がレアポケモンみたいな、
誰がだよ一人6いないよ俺なんでコロナの6
い
んだよ
ミュウツーみたいに
人口で
作られる最後のモンスターボールで止められるんですよ、ね、あれって意外とね
お前結構好きじゃねえか
弟がやって
たんですよ知ってんじゃんあそうなんだ
そうやかまし
いよいやそっか、うん、いやなんかそう学生時代っていうかなんか見えないんですよね。あ結構ね、穂積さんね、人間性がよくわかんないんですよ。マジで。
家何やってるかとかね。
わかりやすい。中澤さんはすごいわかりやすい。
わかりやすい。
好きなものもこれだっていうのもわかるし、
見してるしね。
そうそう、もうやってるのがね。なんかそう、穂積さんが結構ね、わかんない。どういう人間なのか
あんまりそれ言われたことないですね、結構。
スポーツは興味あるんですか？
あ、スポーツはでもそうでもないですけど、でもオリンピックはすげえ楽しみなんですよ。
意味わかんねえわ、もう。なんで？
でもそれはあれじゃない？その前のオリンピックの文化が、日本に来たオリンピックが好きだからじゃない？
う
ん、あのお祭り好きっちゃお祭り好きなんですよ。
だって昭和時代じゃん、オリンピック前の前、
まあ歴史的事実というか、うん、歴史的出来事じゃん、あの、うん、そういう意味
もうあるんだけども、やっぱりでもそのオラガ村にやっぱりオリンピックが来たみたいな、やっぱ感覚50年前の人と同じものが味わえると思うと、なかなか来るものがあるし、まあやっぱりなんだろう、お祭りだからっていうところありますね。だから
ワールドカップどうでした？ワールドカップ日韓の時とかは、
あ、日韓の時もちょっと盛り上がりました。俺たち的にはサッカー全然興味なかったですけど、
安住さん出身どっちなの？
は東京です。
あ、東京なんだ。
一緒ですよ。だから
じゃあ環境的には、
いやでも全然、でも岸本さん新宿ですもん。全然もう、いや全然僕でも葛飾とかだから、もう偽のあれです。
偽の、まあ下町の方、
偽の下町ですよ。
偽かわかんないよ、下町。下町に
俺わかんないけどさ、
偽があるかわかんないけど、
偽物なんだあそこ。
いやいやいや、まあ、僕の感覚ですけど、やっぱ江戸っ子ではないんですよ。だって、洋さんはだってあれですよ、だってあの人は、もともと浅草の出身の人だから。
そうだね。
あれは、だから、浅草の人
が。勤めてたところがっていうだけで、ね。
そうそうそう、だから別に。
お父さんきつい人ですもんね。
そうそうそう。
だからそうだ。
そっか、うん、なんかやっぱ変わってますね、その趣味とかも分かんない、うん、だから
何に興味
あるか、こういうの好きっていうのかも見えない、
昭和事件史とか以外で何が好きなんですか、一番それ以外だと。
あ、最近の YouTube すげえ好きです。僕
YouTube
今時急に
YouTube すげえ好きなんですよ。
そうそう、なんで最先端のコンテンツに行くんだろうって。
まあ、YouTuber の動画ばっか見てますね最近も。
YouTuber は何で、うん、興味持ちました。僕ら意外とだから苦手っていうか分かんないんですよ。
いんすよ、
テレビで結構ずっとやってるから、
うんうん、あ、まあ、そうっす。僕の
何で入りました YouTube。
やっぱネットですよね。やっぱりツイッターとか結構 見るので、そっからやっぱりで、あの僕若い人と結構つながることが多くて、あの全然そのまあ仕事関係なく、うん、なんか学生、なんか大学生ぐらいとなんかフォロワーになることが多くて、
う
んうんうん、そっから
あの
こういうの面白いですよ、
こういうの面白いですよとか、まあ結構そのなんか古いアニメとかも好きなので、そこのコミュニティみたいなものが実はその
ネットにあるんですよ。自分より年下の人たちと交流があるから情報が入るんだ。
そうそう、未だに月1回ぐらい現役の大学生と会ったり、
何の会、
あとオフ会とかしますよ。
何するんですか、
何の会、
何話するんですか、その、まあ、アニメとかの話とか。
あ、そうそう、あの赤塚不二夫とか。
え、
その本当20歳ぐらいの大学生の人と話したりとか。
赤塚不二夫のこと好きな20代の、
あ、そうそう、そういうコミュニティとか行って、で最近何流行ってんのとか聞くと、やっぱ YouTuber とか見た、
だからさ、あの行動力あるオタクっすよね。
ああ、まあそう、
確かにオフ会なんか行けないじゃん、うん、俺ら行ったこともないし、やっぱり無理だもんね、行きたいって思えないから。そうそう、うん、すごいっすね、そういう意味では。
まあ、
所ジョージだ。
いや、そうかな。
しかも年下でしょ、相手。20代
って。所ジョージじゃん。いよいよ若いやつ連れてさ。
そうね。
所ジョージハウスに連れてきて。
その中から売れた子が出てきたらもう。
そうそうそう、そう、ね。いよいよじゃん。
あんまりだからそうなんですよ。だ、年を感じさせないのか分かんない
ですけど。わかんないですよ。
わかんない
ですよ、ね。年齢が、
そうそう。35には見えない。
ああ、そう、35ではないんですけどね。まだ33なんですけど。
33やった。
適当やめるから。まあまあでも、俺とさほど変わんないから、ね。
そうそう、変わんない
です。31ですから、
うん。で、ちょうど間ぐらいですね、
そうそうそう、
俺
は。そうそうそう。
変なの。結果だから分かんないよ、聞いても。
結果は
年上は、
あ、でも年上、でも中田さんはだって僕4つ上ですけど、ずっと毎週今ポッドキャストやってますし、一緒に、
いつも喧嘩してますけど
ね。まあそうなんですよね。
よくあんな髪つけますね、お互い。
あ、まあ、
ね、甘髪なんですから
。はでも本当に10年来の付き合いなので、うん、もうお互いがの性格わかるので、うん、もうだからじゃれ合ってるみたいな感じ、うん、だとは思うんですけど、でもそのじゃれ合いが結構でもガチなじゃれ合いなので、
お互いが、ね。ありますよ。あの、何個か聞いたんですよ。その、喧嘩になってるぞっていう噂を聞きつけて。で、なんか聞いたらもう、マジでなんかあの、うん、殺しにかかってるというか、お互いが。お前の言ってることはもう絶対に違うみたいな、言い切る感じで。
だからまあなんだよみたいなね。
いや、俺、この後よく仲直りできんだって毎回思うんすよ。すごいっすよね、あれ。
すごい。
まあ、ある程度だからそれはもうあれですよ。もうお互いちゃんと分かってるからっていうか、だとは思うんですけど、
僕の中でずっと喧嘩が見られるっていうのは、ミッチー・サッチーとここですよ、
ね。ミッチー・サッチー見られる。
ミッチー・サッチーはでも、
ずっと見られる。
あそこ絶対しゃってたしだって。
そういう意味、ね、ずっと見られた。
エンタメとして、
エンタメ見られる。ずっと見られる。
見られる喧嘩とか、
ね。そうそう
そう。あと、極楽さんとかね。そういうことだよね、だから。
で、面白いですよ。ちゃんとなんか商売というかエンタメになってるから、喧嘩がね。うん、そうそう、面白い。
で、あの喧嘩会とか、むしろ人気会になってないですか？うん、そんなことない？
でもどうなんですか、あれ、怖いっていう人が多くて。
ああ、そうなんだ。
いや、別に、こっちも別に、喧嘩吹っかけてるわけじゃなくて、お互い喧嘩吹っかけてるっていうことじゃないんですけど。
最初は折れないんだよね。
そうそう。
折れないんですよ。ね、頑固
な、ね、全然譲らないもんね。
普通の地下譲るけどね。
そうそうそう。うん、そこがだから、まあ、面白いっちゃ面白いんだけど。
うん、いや、まあ、良くないオタクなんですよ、言ってしまうと。まあ、オタクってみんな最終的に頑固になっちゃうんです
よ、ね。自分がやっぱ正しいと思うもんね。
そうそうそう。
その、時間かけてるから ね、みんな。
そうそう。だから絶対俺の価値観はもう正しいんだっていうことのぶつけ合いなんで。
で、その、会って話さずにスカイプやってるじゃないですか。真っ白やとぶん殴っちゃうからでしょ、あれ。
あ、いやいや、まあまあまあ。でも
多分手上げちゃうから、
の可能性もありますよ、でも確かに。
髪引き裂いちゃうから、
ね。
そうそうそう。
ベルビーって
ね。そうそうそうそう。待ち合わせ場所になっちゃうから。バラバラになっちゃうから。
いや、ありえるよね。
いや、ほんまよ。
うん、ファジさんね、なんかあれだもんね、手出そうだもんね。
いやいやいや、そんなことはないですよ、ね、
急に
そんなことはないですけど、
大丈夫、
まあ、全然でもまあね、言うほどその仲悪くはないですけどね、
僕の中でね、うん、信用できない人のなんかあの項目があるんですよ、
うん、
その中の一つですごい、うん、なんていうんでしょうね、あの割合をこれがチェックついてる人は絶対に信用できないっていうのがあって、うん、
チェック項目、ね、
そう、チェック項目、うん、あの深詰めすぎる人、
あ、俺だ、俺だ。
怖くないですか、これ。
AV ダイムかどういう、なんでですか、
爪切れじゃ切れないぐらいのところ
に入って
るじゃないですか。怖い怖い。いやいや、爪噛み癖があるので、それでそうです。
だからだ。
そうそうそう、全部でちゃんと。
全部の指って。
あ、まあ、全部の指やっちゃいます。
そんなことあるの？い
や、人前ではやらないんですけど、
怖い。
人前ではやらないんだけど、ちょっと、うん、あの、やっぱ家で作業してるとずっと爪噛んじゃう癖があって、うん、あ、いけねいけねっていうところがあって。
それが怖いんですよ、俺。深爪しすぎてる人怖いんですよ、みんな。
あ、そうなんだ。
あ、そうですか。じゃあ、めっちゃ怖いですよ、
不思議だね、お前、そこ。そのポイントあんまり。
そう、あんまり、うん。
俺逆だ、爪長い人嫌だもん。
いや、それ長すぎる人より
は、
ね。
男は。
うん。わかるけど、でも。
ええー、ってなる。
どっちかっつうと、うん、俺も深爪すぎてる人の方が怖いわ。
わかんない、それ信用できない理由が。
信用できるもあるのよ、ちゃんと項目で。あの、物拾うときに膝つく人は、すごい。
それもなかなかレアケースわかんねえよな。
わ
かんねえわ、
それ。お前のルールが、まず変わってる。
怖いんですよ、だから。小泉さんは。
あ、怖い
ん。
この指の一点だけで。
指の一点だけ
で。じゃあずっと俺手袋した方がいいっすか、これ。
でも、小泉さん、怖いっつのはわかる。
ああ
。あのね、わかんないから怖い。
うん、そうそうそうそう。
で、分かれない、多分。
闇よ。
闇
、ええ、
うん。なんだろうね。でも意外と明るい。今はね、特に髪も
明るめにしてさ。今、髪茶髪なんですよ、今、ね。
で、格好もさ、結構そんなに。
明るい。
ね、明るめっていうか、うん、今っぽく感
じてるのにさ。そのさ、あの、白
黒にさ、はい、
そのワインレッドの色合わせないですけどね、普通。
いや、好きなんです
よ、色とか、あれだよね、色彩感覚っていうか、好きな、着るもんもそうだけど、なんか変わってるよね、やっぱり。
スリットな色が好き
そうそう、
白黒が好きなんですよね、やっぱり。それを服はたくさん持ってて。
刑務所入りたいからですか？
いや、じゃないですけど。
入ってたんですか？
入ってた
か。いや、入ってはいないですけど。
安心するみたいな。
いや、なんかずっとあれなんですよ、その、はいはい、なんていうか、結構白の黒も黒が好きなんですよ、もともと黒は好きなんですけど。
それは俺もそうだけど。
ただ、黒の服って地味じゃないですか、やっぱり。
地味地味
だ、地味だ。
地味でいいじゃないですか。
いや、なんか、嫌になっちゃうんですよ、なんか。黒ばっかり着てると。
色を入れたくなるんですか？
そう、だからなんか色で遊びたくなるというか、白色をちょっと入れたくなるな、みたいなところと。だから、
そこ違うよね、その、オタクでさ、あんまファッション興味ない人はむしろ多いのに、意外とそういうところは、ね、こだわりがあるっていうね。
多少そうなんですよ。でもそれもオタク的なんですよね、すごいなんか。
あの考え
てさ、バンダナ赤やん。 なんか昔のお宅の。
そうそうそうそう。そうそうそう
確かに
ああいうことは。差し色なんだ。あれ、差し色なんだ。
本当だ。
差し色なんだ。
で、紙袋も茶色だし。
うん、なんかちょうどいい、ね、それはもう分からんけど。
バランスがね。
ねえ、うん、まあ緑色になんか赤いね。あ、そうバンダナみたいな。ああいうすごい色彩感
が、
ね。
指出てるあの、第五のグローブみたいなしたりとか。
うん、で、深爪をみんな。気持ち悪い。
深爪かどうかは人によると思うけどな。
深爪はピン
とこないけど。
そんな人でもいいんですよ。あのね、まあ、これが、まあ、一周目でね。
はい。
で、次の回で、要はその、真骨頂ね。うん。穂積さんが要は集めてきた、はい、その、要は、昭和のね、事件史っていうのも紹介してもらうんですよ。
あはい。
俺が締めに入らないから、お前が次にやりやすい。
締めねえから。楽しく喋ってんじゃねえ
よ。俺、すごい。それ、やってみようかなと思って。お前どうすんのかなと思って。
あ、なんか実験会だったんですね、
そうそう
なんか、
やってくれたと思って。
あの、人の来てる会ですな。ちゃんとね、まあまあ、調べて、本当に面白いんでね。
そうね、
タイトルだけしか言ってない。
だから どっちかというと次は中身というか、
ああそう
か、活動のメインの話、は
い、でそれでまあ気に入っていただけたら調べていただいて購入まで進んでいただいたら、まあ、ありがたいことなんです
よ。あぜひぜひ、
そうそうそうそう、
ね、だからね、
うん、
この1本目の人間性の部分がマイナスにならないことを願うばっかりですね。
そうここで切られちゃう可能性もありますからね。
作品なんだ。
そう深爪なんですけどね。深爪なんですけど、まあでもそれはもう、ね、ラジオ聞いてしまうわからないので、ま
あ、どうやってさ、ピッとくら開けんのあれ。詰めない人
は。あ、意外とあれなんですよ。小銭。
いや、小銭使う、ね。
小銭で開けんのやだけど。いいんだよ。どうでもいいんだよ、小銭で開け
あと人に開けてって言います
よ。いや、どうでもいいんだよ、それも。
怖え。
じゃあね。1本目はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございました。